A testimony of the gospel is a
福音の証とは、永遠の価値を持ついくつかの特定の事柄が真実であり、私はそれが真実であると知っているという聖霊から心に与えられた個人的な証拠です。その事柄には神界のお三方の特質、このお三方と人との関係、贖いの有効性、回復の真実性などが含まれます。福音の証は旅行団でも健康についての体験談でも家族への愛の表明でもありません。それは説教でもありません。キンボル大館長は他人に説教を始めた瞬間、証は終わると教えました。人の証を聞くときや自分が証を述べることについて考えるときに、いろいろな疑問が生じます。証会である会員が、私は御父と御子が預言者ジョセフ・スミスに現れたことを知っていますというのを聞いた訪問者が、知っているとはどういうことだろうと疑問に思います。伝道に出る備えをしている若い男性は、自分の証は宣教師として奉仕するほど強いかどうか疑問に思います。若い人は親か教師から証を聞いています。そのような証は聞く人にとってどのような助けとなるのでしょうか。福音が真実であると知っていると証しするとき、実際何を言おうとしているのでしょうか。外は寒いや妻を愛しているという知識と比べてみましょう。この3種類の知識はそれぞれ異なる方法で得られます。外の気温は科学的に証明することができます。伴侶を愛していることは個人的、主観的に認識されるものです。それは科学的に証明することではできませんが、大切な知識です。すべての重要な知識は科学的証拠をもといとしているという概念は断じて間違っています。福音の真実性に対する証拠はあるものの、霊的な知識は科学的な方法では得られません。そのことをイエスは、あなたこそキリストであると言ったシモン・ペテロの証に答えて教えられました。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく、天にいます私たちの父である。使徒パウロはコリント人への手紙でこれを、神の思いも神の御霊以外には知る者はいないと説明しています。対照的に、人間的な事柄は人間の方法で理解しますが、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができないと言われています。霊的な事柄の真実性は聖霊の力によって神から明らかにされるとモルモン書は教えています。現代の啓示の中で神は、神ご自身が聖霊によって人の思いと心に告げることを通して人は知識を受けると約束しておられます。天の御父が子らのために備えられたこの計画の最も素晴らしい点は、計画の真実性を誰もが自分で知ることができるというところです。神が掲示される知識は、本や科学的な証拠から、あるいは頭で考えて得られるものではありません。使徒ペテロのように、その知識は直接天の御父から聖霊の証を通して得られるのです。霊的な真理を霊的な方法で理解したなら、その知識を確信することができます。それは他の知識を他の方法で理解した学者や科学者がその知識を確信しているのと同じことです。預言者ジョセフ・スミスはその素晴らしい例です。次元について語ったことで迫害を受けると、ジョセフは自らの状況をアグリッパ王の前で弁明したときに、あざけりと罵りを受けた使徒パウロになぞらえました。しかし、すべてこのことも彼が次元を受けたという事実を損なうことにはなかった。ジョセフは言いました。彼は次元を見た。彼はそのことを知っており、天の下のあらゆる迫害もその事実を変えることはできなかった。私についても同じであった。 ジョセフは続けてこう述べました。私は実際に光を見た。その光の中に二人のお方を見た。そしてその方々が実際に私に語りかけられたのである。私は次元を見た。私はそれを知っていた。それがジョセフの証でした。私たちの証はどうでしょうか。ジョセフの言葉が真実であるとどうすれば知り証できるようになるのでしょうか。私たちが証と呼んでいるものをどうやって得られるのでしょう。何の知識を得る場合も最初の段階は知りたいと心から望むことです。次の段階は霊的な知識の場合、真剣に神に祈り求めることです。現代の啓示にはこうあります。あなたは求めれば啓示の上に啓示を、知識の上に知識を受けて、数々の奥義と平和をもたらす事柄、すなわち喜びをもたらし永遠の命をもたらすものを知ることができるようになるの であろう。アルマは自分のしたことを記しています。見よ、私は自分でこれらのことを知ることができるように幾日もの間断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神が神の聖なる御霊によってこれらのことを明らかにされたからである。たとえ心から望んでも証はただで得られるものではなく、行いが求められることを覚えていなければなりません。イエスは教えられました。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それから私自身から出たものかわかるであろう。証を得るもう一つの方法は、他の知識と比べると驚くべき方法に思えるでしょう。証を得強めるためには証を述べるのです。ひざまずいて祈るよりも立って証をする方がもっと証が得られることを示唆した人もいました。自分自身の証は信仰の基盤です。そのため証を得強め保つために行う必要のある事柄は霊的生活に欠かせないことなのです。すでにお話しした方法に加えて、毎週聖餐を取る必要があります。そうすることで、いつも御子の御霊を受けるという尊い約束にふさわしくなるのです。もちろん、御霊こそ私たちの証の源なのです。回復された福音の証を持つ人は、その証を分かち合う義務があります。モルモン書は、私たちはいつでも、どのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になるべきであると教えています。証の賜物とそれを分かち合う義務との関係について、非常に印象的な教えが、教義と誓約第46章に書かれています。様々な霊的な賜物について説明しながら、この啓示はこう述べています。ある人にはイエス・キリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許される。他の人には続けて忠実であれば自分もまた永遠の命が得られるように彼らの言葉を信じることが許される。知る賜物を持っている人は証を述べるという当然の義務があり、彼らの言葉を信じる賜物を持つ人はそれにより永遠の命を得るのです。私たちの信仰を個人的にも公にも明言することがこれほど必要な時代はありません。無神論者もいますが、神に関する真理が増えることを喜ぶ人も多くいます。誠実に探求する人々に永遠の父なる神の存在と主なる救い主イエス・キリストの神聖な使命と回復の真実性について断言する必要があります。イエスの証に大きくある必要があります。誰にも友人や隣人、職場の同僚や知人に自分の霊的な信念を述べ伝える機会が多くあります。その機会を利用して救い主への愛、主の神聖な使命に対する証、主に仕えるという決意を伝えるべきです。私たちが証を述べるのを子供たちも頻繁に聞かせる必要があります。また子供たちをたくましく育てる際に、優秀な成績やスポーツやその他の学校活動の評価だけでなく、成長していく証によって 自分の存在を確認できるよう教えるべきです。今日私たちをモルモンと呼び、私たちの信条を曲げて伝え、あざけっている人たちがいます。このような虚偽に直面した場合、教会の教義と信条を明確に伝えるために口を開く必要があります。教会の義務が誤って伝えられるのを許すのではなく、自らの信条を明言するものにならなくてはなりません。それには証が必要です。証は個人的に知り合いに述べたり、大小の会合で公に話したりすることができます。自分が知っている真理について証をする際、穏やかにかつ柔和に話すという警告に忠実に従うべきです。決して威圧的になったり、甲高い声を出したり罵ったりすべきではありません。使徒パウロが教えたように、私たちは愛にあって真理を語らなくてはなりません。誰でも私たちの個人的な証に不賛成を表明できますが、論破することはできないのです。最後に従順と知識の関係について述べたいと思います。証を持ち、教会の指導者の指示に従って行動している会員が時々盲目的に従う者として非難されることがあります。当然私たちには指導者がいて、教会の運営や神権の儀式の執行において指導者の決定や指示に従っています。しかし福音の真理を学び知ること、すなわち個人の証を持つことに限って言えば、聖霊の力強い証を通して、私たち一人一人は永遠の父なる神とその恩子イエス・キリストの間に直接的な関係を持っています。そのことを批判する人たちは、それを理解していないのです。指導者に従うという点で一致し、なおかつ自分で知るという点では独立しているということが彼らを混乱させているのです。おそらくこの混乱を解消するには、神と個人の間に二つの経路があることを説明すればよいでしょう。教会には預言者や他の指導者を通る統治の経路があります。この経路は教義、儀式、戒めと関係があり、従順をもたらします。教会員にはまた個人の証という経路があり、それは神に直接つながっています。これは神の存在、神と私たちとの関係、そして主の回復された福音の真実性に関係があり、知識をもたらします。この二つの経路は互いに強め合っています。知識によりさらに従順になり、従順により知識が増すのです。誰でも知識に従って行動します。科学であれ宗教であれ、目的に応じた知識に従って行動すれば、それはもはや盲目的従順ではありません。科学者は信頼できる実験結果を受け取り、その実験を行う際の条件に従います。宗教に関しては信者の知識の源は霊的なものですが、原則は同じです。末日聖徒の場合、聖霊が回復された福音と現代の預言者の召しが真実であるという証を心に与えたのであれば、私たちがその教えに従うと選択することは盲従ではないのです。証をする際は常に傲慢や高慢を避ける必要があります。モルモン書は神から豊かに祝福され、高慢になり隣人を苦しめた人々を叱責しています。ヤコブは、これはすべて人を作られたお方にとって忌まわしいことである、なぜなら神の目には人は皆等しく尊い存在だからであると言っています。後にアルマは、あなた方はある人を他の人よりも優れていると思ってはならない、すなわち人は自分自身を他の人より優れていると考えてはならないと警告しました。最後に私の証を述べます。天の御父がおられ、御父の計画により人が地上にもたらされ、永遠の旅の条件と行く末が備えられたことを知っています。救い主イエス・キリストがおられ、主の教えは御父の計画を明確にし、主の贖いは不死不滅と永遠の命の機会を確実にすることを知っています。 御父と御子がこの末日に完全なる福音を回復するために預言者ジョセフ・スミスに見姿を現されたことを知っています。私は今日永遠の命に向かって進歩するために必要な儀式を執行することを親権者に認可する鍵を持つ預言者トーマス・S・モンソン大官庁により私たちが導かれていることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。